皆さんこんにちは。安西九郎平和原発独り言の時間がやってまいりました。今日収録しているこの日は7月25日なんですけれども、これはどんな日かっていうと、京都にとっては一つの区切りになった日なんですね。今から72年前、つまり昭和20年1945年、あの戦争が終わった年の今日7月25日まで、京都は原爆投下の第一目標の候補に上がっていたんですよね。もう日本は当時もう戦争の末期で、いわばヘロヘロでね、ボクシングで言えばもうノックアウト寸前だったので、核兵器原爆なんか使わなくたって日本は負けたに相違ないんだけれども、アメリカはウラン原爆とプルトニウム原爆っていう2種類の原爆の開発を進めていて、それを使って日本にとどめを刺して戦後世界のリーダーシップを取ろうということで、まあ、ヘロヘロ状態のノックアウト寸前の日本に対して、広島長崎に原爆を投下したんですが、その広島長崎に原爆を投下する前、一体どこに原爆を落とそうかっていうことが議論されているときに、京都は第一目標だったんですね。2番目が広島、3番目が小倉、まあ4番目が最初新潟でしたけれども、やがて京都は古い天皇の都であって、まあ日本人が天皇陛下のためにって言って戦っているこの時に、古い天皇の都である京都に原爆を落としたら日本人の心をつかみ取れなくなるということで、京都は外されたんですね。その区切りになったのが72年前の今日のことでありました。いつもこのスタジオに来るとき、私は地下鉄の四条烏丸の駅から歩いてくるんですよね。別に歩いてこなくたってバスに乗ってきてもいいんでしょうけれども、この年になると毎日何がしか歩いた方がいいということで、約2000歩ちょっとありますかね、アーケード街を通って歩いてまいります。今日もそうしてきました。ちょっと暑いですけれども、日差しが遮られて、それなりの散歩コースを楽しむことができます。その私にとって、まあ、最近の嬉しい平和のニュースといえば、7月7日七夕様の日ですけれども、国連、国際連合ですね、193カ国が加盟している国際的な組織である国連の中で、核兵器禁止条約交渉会議という会議が核兵器禁止条約案というのを採択したんですね。賛成122、反対1、棄権1という圧倒的多数で核兵器禁止条約案を、まあ、採択したんですね。これは非常にめでたいことだったんですね。この条約はもちろん核兵器を作ったり実験したり、あるいは貯蔵したり譲渡したり、あるいは使ったりすることのすべてを禁止しているので、素晴らしい条約なんですけれども、残念ながら、まあ、さっき言ったように国連加盟国193カ国あるのに、この条約交渉会議の採択に加わったのは122対1対1だから合わせて124カ国ということは、69カ国は参加しなかった。その参加しなかった国の中に核兵器国がみんな入ってるんですよね。アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国はもとより核兵器を持っている国が入らなかっただけではなくて、その例えばアメリカの核兵器によって守られているという日本や韓国などもこの条約に加わらなかったんですね。日本は一方では国際社会で唯一の被爆国、実際の戦争で核兵器が使われた最初の事例である広島長崎、これの唯一の被爆国であるという立場を、まあ、よく言及、言うんですけれども、それであれば核兵器の恐ろしさを最もよく知っている国として、核兵器を禁止する条約などには 率先して賛成しなきゃいけないと思うところですけれども、もうアメリカの核の傘に加わってアメリカの核兵器によって守られているその日本にとって核兵器が禁止されるのは国の安全上問題だというのは理屈を立てて、この条約には加わらなかったんですね。EU 諸国もアメリカの核兵器によって守られているということで、ドイツなどもこの条約に加わらなかったんですね。さっき言った、この投票で賛成122、反対1って言いましたけども、反対したのはオランダなんですね。なぜかというと、このオランダはですね、言ってみれば核保有国、あるいは核兵器によって守られていると思っている国々、核の傘のもとにある国々をいわば代弁する形でこの会議に加わったので、最後折り合いがつかないということで、まあ、反対に回ったんですね。どこが折り合いつかなかったかというと、まあ、核兵器を規制する条約は部分的核実験禁止条約をはじめとしていくつかありますけど、その中で一番大きな包括的な条約が核不拡散条約、場合によっては核拡散防止条約ということもありますけれども、核兵器がこれ以上増えたり、あるいは核兵器を持っている国がこれ以上増えたりすることを禁止するために1970年に作られた条約があるんですね。この条約ではですね、核兵器を持っている国々は核兵器をなくす努力をしなければいけないし、核兵器を持っていない国は核兵器を持とうとしたりしてはいけないということを定めてあるんですが、まあ、多くの国が加わっているけれども実効性がいまいちで、核兵器持っている国の核兵器は依然として1万4000発余りもあって、なかなかその効力が上がってない。そこで核兵器禁止条約を作ろうということで、世界の人々が努力してきて今度の採択になったんですけれども、オランダはですね、この核兵器禁止条約っていうのが成立してしまうと、でそれに核保有国も加わることになると核兵器作っても、まあ、使えないことになっちゃって、作るだけ無駄っていうことになる。そうしたくはない。核兵器によって、世界を守るその中心として自分たちがこのイニシアティブを取るんだっていう立場からすると、どうしてもいざっていう時には核兵器を使う、そういう余地を残しておきたいって言うんですね。で、核不拡散条約の方は、核兵器がこれ以上増えたり、あるいは核兵器国が増えたりしないようにとは規制しているものの、核兵器の使用、核兵器を使うことそのものは禁止していないんですね。だからオランダはですね、まあ、核兵器禁止条約を作るにあたっても、いざっていう場合には核不拡散条約の方がより上位優位のものとして理解する、つまりいざっていう時には核兵器の禁止をこの定めていない、核不拡散条約の定めに従って核兵器を使うことができるっていう余地を残そうと思って、まあ、反対してたんですけども、結局折り合いがつかずオランダだけ反対に回った。棄権1と言いましたが、これはシンガポールなんですね。で、私は特にこれが嬉しいなと思ったのはどういうことかって言いますと、僕が全国的な原水爆禁止運動に関わってもう40年以上になりますけれども、今からちょうど40年前の1977年にですね、強い思い出があるんですね。何かって言いますと、当時日本の原水爆禁止運動は内部で対立もありましてね、原水爆禁止国民会議とか、原水爆禁止日本協議会とか、核禁会議とか、いくつかの核兵器廃絶のために努力している団体があったんですが、まあ考え方の違い、運動のやり方の違い、掲げる目標の違い、そういうことで互いにまあ内部対立をしていたんですね。これではいけないということで、1977年に人間の顔をしたシンポジウム、もっと被爆者、核兵器の被害をもろに受けた被爆者の苦しみを中心に据えた国際シンポジウムを開こうっていうんで、広島長崎の原爆被害及びその行為に、まあ 後から出てくるがんなどの影響ですね、その行為に関する国際シンポジウムというのを開いたんです。これは原水爆禁止日本協議会も国民会も各金会もみんな揃って協力したんですね。そしてその年の夏からですね、統一世界大会って言って、いろいろな考えを持っている団体が力を合わせて、世界的な大会を開くようになった。そして翌1978年にですね、国連が第1回軍縮特別総会、よく略称で SSD1 っていうんですけども、これを開いたときに、初めて国連が軍縮の問題、核兵器を含めた軍縮の問題について、特別総会を開くっていうんで、日本から502名の NGO 民間の代表団を送ったんですね。その時私は運営員の一人として、ニューヨークに渡りました。ニューヨークでは大変多忙な日を送っていて、僕は国連で前の日にどんな議論があって、今日はどこの大使館に向けて要請行動に行くのかということを知らせるための新聞を編集する責任者をやってたんですが、実に5日間で13時間しか眠れないようなとっても過酷な日々を送っていたんですね。そしてその総会が終わった後、アメリカ中にこの502人が別れ別れに行って、私と宗教者たちとはボストンに行ったんですね。そのボストンの市民集会で日本から行った宗教者、日本山妙法寺の佐藤行通さんというお坊さん、英語がとっても上手なんですが、この人が演説をしたんですね。どんな演説したかというと、それは1978年のことですが、その3年前の1975年に実は生物兵器禁止条約というのがすでにできていたんですね。佐藤行通和尚さんはそのことに触れて、生物兵器は禁止できたではないかと言った後に、Why not nuclear weapons? Why not atomic bombs? なぜ核兵器、原爆は禁止できないのだっていうふうに提起したんですけども、それからまあ40年経った今ですね、やっとそのことが現実になろうとしているんですね。今年の9月からこの条約に対する批准、各国が認めるかどうかっていう批准が始まりますけども、50カ国に達するとこの条約は効力を持つんですね。まだ核兵器国は加わっていないけれども、世界中の百何十という国々が核兵器禁止条約に加盟するならばですね、ますますもって核兵器っていうのは使いにくい兵器になる、作ったって使えない兵器になれば核保有国も金ばっかりかかりますので、いずれこの条約に加わってくるのではないか、そういう希望を持ってですね、この条約が早期に批准して、日本のような核兵器の元にあると言われている国も、その元になっている核兵器を持っている国もこの条約に、ぜひ早期に加わってですね、本当の意味での核兵器をなくすっていう、そういう世界に向かうことを期待しております。世界最大の核保有国であるアメリカも、前大統領のオバマ氏は核兵器のない世界をというふうに言ったので、それをぜひ実現させたいものだと思います。ではまた来月お会いしましょう。